トークラジオは6日16日26日の月3回配信予定です。難しいことを話すことはできませんが、長いお付き合いよろしくお願いします。
さて、電車の方もね、無事取ることができまして、もうこの辺ではね、すでに満足ということで、いよいよとんかつはじめさんに、向かったわけなんですが、時刻の方はね、11時5、6分だったかな、ちょっと過ぎましたけども、まあほぼ予定通り、やっぱり俺って計画通りだなぁなんて思いながらもですね、とんかつはじめさんに着きまして、さて駐車場はどこかなというふうに思いましてね、まあ看板の方にはね、裏っていうふうに書いてありまして、ね、あそこを左に曲がりまして、ふっと見ましたが、駐車場わかりませんでした。で、弱ったなぁなんて思っていたら、塀の向こう側にね、とんかつはじめ様って書いてありましたんで、ぜひ皆さん車で行かれた時はですね、駅の方からじゃないですよ、向かい側から、反対側から来た時は、はじめさんの信号を左に曲がっていただいて、あ、信号じゃないね、交差点を左に曲がっていただいて、で、どんつきを左にカーブして、すぐの曲がり角の入ったところの駐車場でございます。車4台ぐらい止められるのかな。ですからまあバイクで行かれた時にはぜひあそこへ止めたらいいんじゃないかななんていうような気がいたしましたけども。ということで、駐車場の上へ止めまして、いよいよとんかつはじめでのリベンジになるわけでございます。今思えばね、3月の西伊豆のキャンプの帰りで無情にもお休みだったとんかつはじめさんでした。いよいよリベンジだよということで入りまして、はい、いらっしゃいませということで入りましたところで、先客のね、ご家族連れと、あと男性が一人と、あとご夫婦でいらっしゃってる方がいらっしゃいましたね。で、私の方は一人でございますんで、カウンターの方へ座らせていただきました。カウンターへ座っちゃいけないというのは分かっていたんですが、あの状況でカウンターに座らない勇気はありません。まあそういう状況でございまして、当然初めてですんで、メニューの方はお約束のミックスフライでございました。ミックスフライの方なんですが、フライというのはなぜか唐揚げ、あとですね、カニクリームコロッケ、ヒレカツ、あとメンチですか、この4種類でございます。キャベツがありまして、スパゲッティがありまして、そして、揚げ物のところにはね、特製のデミグラスソースがかかっております。で、ご飯の方はお約束のカレーがなんかかかっております。まあ私のイメージ的にはですね、これで1350円ね、どうやってやってるんだろうななんていうような気がいたしましたんでね、まあカレーの方ももしかしたら手を抜いちゃってるのかななんて思っていたんです。だってね、1350円で人件費、まあ家族でやってるとはいえですよ、まあお店が自分家のとしてもですよ、まあそんなに利益が出るようには思えない。まあまあお父さんの方ですから、そこそこ利益が出るようには計算してんでしょうけども、ということでね、まあ失礼な言い方ですけれども、カレーなんかもこう簡単なものを使ってんのかななんて思っていたんです。ところがカウンターに座ってみてびっくり、あれは SB だったかな、 SB のあのカレーのね、粉の缶がドーンと置いてあるんです。お、じゃあ家でちゃんと作ってるんだというような気がいたしましてね。で、次に、ふっと見たら隣ですね、こちらハウスだったかな、ドミグラスソースっていう書いてありましたね。あ、これはちゃんとしてるんだ、ちゃんとしてるんだって言ったら変ですけどもね、一応全部手作りでこう頑張ってるんだなというのが思いました。で、お約束のね、ご主人、男性を見ると旦那さんっていうんですね。こちらの旦那さん、味噌汁お茶代わりだから飲んでねって、あ、俺かおそうかと思ってね、味噌汁をいただこうかなと思ったんですが、私ダメなんです。実は味噌汁がですね、最近七味を入れないとダメになっちゃいましてね。かといってね、七味を入れた味噌汁を2杯も3杯も飲むのはね、バカの3杯汁って言われますんで、ちょっとやめたんで、まあはいはいとにこやかに笑いながらも一口味をつけま、あ、口をつけましたところ、わかめと玉ねぎの味噌汁だったのかな、もうこれ美味しいだと、逆にね、これをお茶代わりに飲むのはもったいないなっていうような気がしちゃいました。まあちょっと口をつけまして、出来上がるのを待っておりました。で、ご飯にカレーは OK だよねって言うから、はい、喜んでっていうことでね、お願いしますと、ニコニコしながら、周りを見てみたところ、いろいろな方のね、名刺が貼ってあるんですね。あと、色紙とかもね、決して有名な方じゃないですよ。一般の方の名刺でした。いろんな会社の方の名刺があったんで。 で、どう見てもこれはお嬢さんだろうなというね、店主の お父さんのお嬢さんなんだろうなという方に、実は私こういう番組をやっておりまして、名刺を貼ってもよろしいですかって言ったところ、あ、どうぞどうぞ、皆さん貼ってますんで空いてるところへどうぞってふと振り向くと、なんかと画鋲が一個だけ余っておりましたね。あ、これはしめしめということで、オムライスの脇に貼っておきました。ぜひ行かれましたらちょっと見ていただきたいんですけどね。なんでオムライスの脇に貼ったかって、そりゃ反応でオムライス食い損なったからですよまあまあ偶然っちゃ偶然なんですけど、おお、オムライスだと思ってね、もうここでもリベンジしてやろうと思ってオムライスの方を貼らせていただきました。その他キョロキョロしましたらね、いろんなステッカーも貼ったんですね。これ、入り口の窓のところにも、あ、窓じゃない、入り口のガラスのところにもね、ですのでちょっとこちらにもステッカーを貼らせていただきましたね。ぜひぜひ行かれました時には、おお、こんなところに貼っておるんだっていうのを見ていただければと思いますが、さて、そうやってですね、時間を潰している間についに出来上がってきましたミックスフライ定食。まあこれが意外でした。っていうのもですね、その場で揚げてくれてるんですね、唐揚げも。ですからね、久しぶりにあったかい唐揚げを食べました。だって最近唐揚げが冷たいんだわ。まあ家で食べるときは別ですよ、まあ家ではね、チンできますから。でも外で立ってくる唐揚げがね、みんな冷たくてね、うーんとちょっとがっかりしていたんですが、久しぶりにはホクホクのね唐揚げを食べさせていただきました。でいただきますということで、唐揚げを食べてカレーをパクリ、お、びっくりした、玉ねぎと肉が入ってる。そう、カレーにもですね肉が入っているんですよ。だって付け合わせのあれですよ、ご飯にね、おかわり自由のご飯とおかわり自由のカレーにもちゃんと肉と玉ねぎが入ってる。いやー、とんかつはじめの親父さんの心意気がわかりますね。なんて言うんでしょう、こういっぱい食べてもらいたいっていう気持ちなんでしょうね。あの船橋のね名店クレインさんがもうダメになっちゃいましたけども、クレインさんもねやっぱりそうでした。もう少ない値段でね、安い値段でご飯をいっぱい食べてもらいたいっていう気持ちで大盛りしてるんですよっていうのはクレインのね、旦那さんのお言葉でしたけども、それに、負けず劣らずとのこのとんかつはじめの親父さんの気持ちの良さ、いやー、これでねもうカレーが俄然として美味しくなりましてね。でカレーを食べまして、まあ私はっきり言ってキャベツ嫌いです。まあお父さん的にはキャベツもいっぱい食べさせたいんでしょう。まあなんとかやっ、えっちらほっちらと半分ぐらい食べました。っていうのも私普段キャベツ先に食べちゃうんです。嫌いなものは先に食べて好きなものは後でゆっくりっていうのがいつもの作戦なんですね。なもんですから半分だけ食べとけば、あ、キャベツのおかわりは来ないだろうなと思っていたら甘かった。食べるよねっつってボン。うわ、いきなりキャベツが 1.5 倍。うわー、失敗したと思いながらスパゲッティをズルズルと全部食った瞬間、あー、スパゲッティも食べるよねって、あー、やっちまったそうだ、スパゲッティも最後に取っとかなきゃいけなかったんだとですよね。スパゲッティも2人前になってしまいましたと言いもののですね、まあ時間もいい時間でございますし、朝も早かったもんですから、決して空腹で行ったわけではないんですね。先ほども言いましたけど、先ほどじゃないですね、 A パートの方で言いましたけど、足柄サービスエリアではね、うちから持ってきたパンをちょっと食べてコーヒーを飲んでということで胃を動かしてたもんですからね、お腹の方が空いてても胃がちゃんと目覚めててくれましたんでね。まあ一杯目、唐揚げで一杯というわけでいいかなということで、次に食べましたのがヒレカツ、棒状のヒレカツなんですが、これがですねなかなか柔らかくて美味しい。おお、これはいいななんて思いまして、美味しいなと思ってふと隣を見ましたら、あ、ご夫婦で来られている方、なんとこちら女性の方にはエビフライになるんですね。あれヒレカツがエビフライになってたのかな、かなり大きいエビフライで、あら、あっちの方がいいな、エビフライになるなら俺もそっちがいいななんてふと思ってしまったのは、あ、内緒の話なんですが、まあヒレカツでも美味しいですね。でヒレカツを食べてカレーを食べてでおかわりね、その間にメンチを、メンチ1個を半分にしてありますんで、こちらもメンチも食べてというふうにして、で2杯目のご飯がいただきましてね、さっきの失敗をしませんようにということでキャベツはちょっと残しておきながら、スパゲティもちょっとずつ残しておきながら、おしんこね、たくあんがありましたんで、なんとたくあんもですねさっと乗せられてしまうようでございますんで、こちらもね、 後の最後の締め用にと思いましてね、ご飯を最後に食べる時用に取っとこうと思いまして、で、まあそうやってる間にカニクリームコロッケ、カニクリームコロッケどんなもんだろうなと思って、あこれがまた美味しい、なんだよ揚げ物全部美味しいじゃねえかよということで、気がつけばカレーライスが、あカレーライスじゃないですね、ご飯が2杯目が終わりまして、3杯目ね、いよいよ3杯目って言った時になった時にですね、気づいたんです、あおかずがないってあれ失敗でしたね、全部食べちゃったんですね、喜んでね、で最後のメンチカツの半切れで最後のカレーライス3杯目を食べたんですが、でその後キャベツとスパゲッティを食べて味噌汁を飲んでたくあんを最後ね食べてご飯をきれいにしたんですが、今思えばですね、唐揚げでご飯一杯でヒレカツでご飯一杯でカニクリームコロッケでご飯一杯でメンチでご飯一杯、4杯はいけましたね。っていうのもですね、実はお腹がちょっとですね、まだ本当に満腹で動けねえ状態ではなかったんです。とはいうものの、この後車で運転しなきゃいけない。あ、車で運転しなきゃいけない。車を運転しなきゃいけない。で、先日のね、あの白黒に見えてました低血糖事件、低血糖じゃない、低血圧事件がありましたんでね。これでお腹に血が全部いっちゃってね、消化のために血液がいっちゃったら、またそんなになっちゃったら車運転してたらやばいなっていうのがありましたんで、本当の満腹にならないようにと気を使ったんですが、これは失敗だったな。あそこでは一品で一杯ですね。4杯はいけますね。ということで次回の攻略方法が見つかりました。ね、おかず一つでご飯一杯。ぜひ行きたいと思います。ぜひ、まあそんなことを言っていますが、今度いつになるんだっていうような気がいたしますけどもね、ぜひ行かれたいという方いらっしゃいましたら、この攻略法をぜひ実践してください。いいですか？キャベツは最後まで取っておいてください。スパゲッティも最後まで取っておいてください。とりあえずおかずを先に食べる。おかずで一杯ね、一品で一杯で4杯はいけます。大丈夫です。私が保証します。あなたも食べきりますよ。っていうのもカレーがですね美味しいんです。普通がね、多分白いご飯だったらそこまでいかないと思いますね。あれカレーでねご飯いけちゃいますよ、カレーは飲み物っていうじゃないですかね。ということで、まあ大汗をかきながら汗かいてるのお店の中で私だけでしたけども、まあそれだけね、消費をしてたんでしょうということで、ご飯をね3杯食べまして、お味噌汁は1杯ね、キャベツもスパゲッティも完食することができました。で、ここ、驚いたことにですね、油が良かったんでしょうか。揚げ物を3品食べてるわけじゃないですか。で、唐揚げ食べてご飯3杯食べてるんでね、普通なら胃もたれするなり、油がこう、ムカムカってくるじゃないですか。来なかったんです。お金をお支払いしてね、1350円払って、どうもごちそうさま、また来ますねって言いながらも、お父さんはなんかゲームをピッチリピッチリやってましたけどもね、そういう風にしながらもね、行ったんですけど、その後もですね、一日中気持ち悪くなることはなかったです。だから多分あれは油はね、綺麗な油を使ってるというと変ですが、古い油を使ってないんだなぁなんていうような気がいたしまして、とんかつはじめさんのね、心意気がそんなところでも感じました。まあリベンジどうでしょう。ご飯3杯食べたんで引き分けっていう風にしたんですが、4杯いったら勝てるかな。5杯いったら KO 勝ちでしょうけど、さすがに5杯はおかずがなくなっちゃうしなーっていう気がしますけども。いやーもうちょっと若い時来たかったですね。30代。きっと30代だったら6杯いったでしょうね。まあそんな感じでございました。とんかつはじめさん、ぜひ皆さんも行かれてみてはどうでしょうか。まあ中にはもう行ったよという方もいらっしゃるかもしれませんけどね、本当に気持ちのいい親父さんに、親父さんというとおかしいですか、旦那さんにね、奥さんも優しげなお母さんでございました。ここびっくりしたんですけど、お弁当でお持ち帰りじゃなくて、そうですね、でガス屋さんのが取りに来てましたので、カレーかけないでなんとかっていう注文が入ってたり、あとですねポークピカタが弁当でお持ち帰りになってましたけども、これが美味しそうでした。もっともそこまで行くまでにはね、4回ぐらい通わなきゃいけないんですね、顔を覚えてもらってね。いつになることやらもうちょっと近ければね、本当もうちょっと近ければもうちょっと通えるんでしょうけども、とんかつはじめさんでのリベンジが終了いたしまして、次に向かいましたのがあのセイラちゃん。 ツイッターの方でね、おなじみでございましょうけども、謎のセーラちゃんがいる幻博物館へと国道135号を道を進めていきました。え、下田の観光はしないの？と思うかもしれませんけども。まあ、以前ね、下田観光をいたしまして、ペリーロードとかね、道の駅、開国下田港なども寄りましたんで、まあいいかなぁ、なんていうような気がいたしましたしね。まあ雨っていうのも全てですけども、湾内のね、フェリーも多分ないだろうかなぁ、なんて思いました。あとですね、どうも、職場の旅行が、今年の秋の職場の旅行がですね、下田になりそうなもんですから、何も今一生懸命見ることないやっていうことがありまして、この辺は国道135号へ戻ってね、まっすぐ行ったんですが、いやー、すごい雨でした。まるで台風って感じでしたね。まあ、おかげで135号線ずっとね、道が空いててくれましたんで、助かりましたけどもね、混雑する道です。土曜日のお昼時ですからね、どうなるかなと思いましたけども、無事、まあ、道の方気持ちよく走ることができました。あたがバナナバニエン。バナナワニエンだよって。こちらも通り過ぎましたね。まあ、ちょっとバナナワニエン寄ったいなっていう気持ちもあったんですが、まあ、雨っていうことがあったしね。まあ無駄な時間は使わない方がいいだろう。本当は晴れてればね、城ヶ崎海岸も行きたかったんですよ。ええ、ちゃんちゃんちゃん、ちゃんちゃんちゃんってやりにね。まあ一人なんで、ね、あんまりどうかっていうのもありますけど。あとここ、ライダースカフェ GS さんでしたっけ？それもあるんでね、そこへちょっと寄りたいなっていうのもあったんですけども、天気が悪いから多分今日はお休みだろうな、なんていうような気がしましてね。まあそのまま、まっすぐ135号を進みました。怪しい少年少女博物館のでっかいね、人形を見て、おお、ここも怪しいんだよな、なんて思いながら。さてさてということで、どんどん道を進めていきたい、伊豆グランバル公園。ね。あそこの、伊豆塚から降りてくると思うんですね。あそこのグランバル入り口の信号を過ぎまして、伊豆高原ビール本店、この間食べましたね。海鮮丼食べた、ちょっと先の右側です。幻博覧会へ到着をいたしました。まあ雨でお昼過ぎ、確かあれ12時半、あ、1時、でも1時になってたのかなぐらいの時にですね、入っていったもんですから、セイラちゃんすっかり油断してましたね。慌てふためいて元へ出てきてくれましたけどもね。雨の中ご苦労様です。傘もささずにね、ちょっと化粧の方が落っこっちゃってかわいそうだったんですが、で車を止めまして幻博覧会の方へ来ました。で、あれ、俺さっきから幻博物館とか言ってたから、幻博覧会ですね。こちらさんの方で着きまして。最初お出迎えが、セイラちゃんがお出迎えしてくれます。いろいろお話をしたんですが、なんと、ただいまの体脂肪率 5%。いやー、すごい。5% はすごいですね。はい、女性並みでございます。そうなんです。セイラちゃんは男性なんですね。って言っちゃ、ここで言っちゃいけないのかもしれませんけど、決して期待しないでください。ちょっとですね、辛いものがありますよ。期待していくとね。で、中でね、入場券売ってますので、中で買ってくださいっていうことになりまして。まあ、幻博覧会かいくらなんだろうなと思いましてね、ちょっと1万円用意したんですが、大人は1200円でございました。でね、中へ入りますと、中へ入りますとじゃないですね。まずお金を払うと、そこの、チケット売り場にいるお兄さんがですね、1番、2番、3番とございます。見れるところがね、1番、2番、3番とございますので、ぜひ1番から順にご覧くださいというご案内を受けます。ほうほう、なるほどなというふうに気がいたしましてね。じゃあ、まずは1番の通路からということで入ると、そこはまるで亜熱帯のような植物園の状況でございました。まあ、中に何が飾ってあるか、あんまり言っちゃうとネタバレになりますので言いませんが。あ、ちなみにお立ち台が中にもありましてね、セーラーちゃんと同じ格好で写真が撮れるようなお立ち台がありますんで、ちょっと周りの方にお手伝いいただいてパチリとしてきましたが、その時はいいなと思ったんですけど、家に帰ってみたらあんまり良くないんで、これはあげませんけども、なかなかねシュールな一番館シュールです。はい、いろいろ飾ってありましてね、一番館はシュールです。で、2番館へ入りますと、これがですね、いろいろ昭和の懐かしいものがありました。おー、こんなものがっていうのがありましてね、うん。これはね、見れます。見れますっていうと変か。まあ、冗談の通じる女性と言った方がいいですよ。まあ、男同士で行くには全然問題ないですけど。っ っていうのもですね、ちょっと喧嘩しているカップルを見たもんですから。こんなとこも連れてこないであんたはっていうような風にね、女性の方がかなり怒っておりました。なんで我が家もちょっとエコちゃんを連れてくるにはハードルが高いかななんていうような気がいたしましたんでね、まあここは野郎だけで来るようかなっていうような気がいたしましたけども。2番館の方は本当昭和のいろいろのね、古いものがありまして。うわー懐かしいなこれなんていうのがありましてね。で、まあちょっと中写真は OK ですよ。どんどん撮ってくださいっていうお話だったんでね。バイクのね、広告もね、結構貼ってあったんですよ。珍しいところではね、川崎のね、350A7 ってやつです。ちょっとね、後でググってみたところですね、A7 っていうのか、アベンジャーっていうやつらしくて、1967年から1971年まで発売した 350cc 2ストロークでございますって。まあ、アベンジャーっていうのはアメリカでのペットネームらしいんですが、なんでも 250cc のね、250A1 ってやつですか。これで 250cc のスポーツモデルの分野を開拓したそうで、この350クラスでね、ボアアップしてやったというロードスポーツモデルだそうでございます。なるほどね、スポーツなら川崎なんていう字も書いてありますね。やっぱりこれ好評だったんだろうな、なんていうような気がいたします。ちょっと私はね、この 350A7 っていうのはよくわからないんですが、なかなか魅力的ですね。全日本ロードレースの方でも随分活躍したようでございますけども。後継がね、マッハ3になるそうでございますんで、要はマッハのね、前衛のバイクだしんでございますが。その他にはですね、日本の高速 GT、ニュースタイリングへの衝撃的な創造なんて書いてあるのがありましてね。なんだと思ったら、川崎 350SS。そう、マッハですよ。マッハの350のね、ポスターも貼ってありました。赤いね、ボディで、なかなか斬新的なものでございますが、これもかっこいいな、このね、ポスターいいな、なんて思って、ふっと見たらですね、その他にもですね、なんと、水野のスパイクの広告がありましてね、そこには、福本型ですって。福本型って言われても分かんないでしょう。当時、阪急ですよね、世界最高記録のね、103盗塁でしたっけ ?104 盗塁か、上げた、福本豊さんのですね、福本型というスパイクの広告もありました。で、あとですね、もっと懐かしかったのはですね、タンパラジオっていうのがあるんですが、その山陽のね、6バンドラジオのパルサーというやつの広告なんです。これね、私は確か小学校の時だっただろうな。世界全国のね、世界のタンパを探そう。タンパラジオを探そうということでね、そのタンパラジオを聞きましたよっていうのを、その国のラジオ局が送るとですね、そういう証明書をもらえたんですね。それがめちゃくちゃ流行った時期があったんです。で、当時ね、私欲しかったんです。このパルサーってやつが。値段がね、19,700円なんです。当時ですよ、小学校の時、あの時まだラーメンが150円ぐらいの時じゃないかな。それで19,000円じゃないですか。とてもとても親にね、ねだることはできなかったんですけど。おー、懐かしいな、この親なんていうふうにね、ちょっと昭和に戻ることができました。ちょっと昭和世代の方にとってはね、なかなかいいですよ。その他ですね、読者のね、バイクも飾ってございました。タンクの形から言ったら FX かなというような気がいたしますけどもね、4気筒でね、ちょっと、まあ、4ファーじゃないと思うんですけどね、多分、FX だろうなと思いますけども、懐かしいですね、アップの絞りっていうことで。ですから2号館はね、いいです。3号館はちょっと辛いです。ですから1号館と2号館で見てるのはいいかな。あとですね、レコードだ。レコードとかもね、いろいろあってね、これ一人で集めたのかな、なんていうような気がすると、すごいな、というような気がしましたね。で、その他ですね、いろいろ懐かしいものが飾ってありまして、1960年代、70年代、80年代、90年代まであったのかな。だからピンクレディーなんかもあったりね、桃江ちゃん、それこそさっきの A パートでも言いましたけどね、伊豆の踊り子でした、桃江ちゃんなんかのポスターもあったり、わあ懐かしいなーなんていうことでね、私らの世代には非常に面白いところでございます。くれぐれも言っておきますが、冗談のわからないような女性を連れていきますと怒られますのでね、行くなら男同士で行ってください。1200円は決して高いと思いません。だって2時間ぐらいいたんじゃないか。2時間までは言わないか、1時間半ぐらいは言いましたよ。はい。 で、表へ出てきましてね、セイラちゃんが手持ち豚さんにいたんで、セイラちゃんとちょっと記念写真のツーショットを撮ってきました。まあ、その辺はね、遠くから見ると本当女の子に見えるんですが、ね、見事な喉仏でございました。でも多分ね、この方頭いい方でしたね。あの古いですね、昭和12年ぐらいの高島屋の広告が中にあったんです。もうどんどんネタバレしちゃって申し訳ないような気がしますが、そういうのもったいなくないですかって言ったんですけどもね、こんな綺麗に飾ってたら普通のところと一緒じゃないですかっていうお話、あ、そうだな、そう言われてみりゃそうだなっていうような気がいたしました。物はね、確かになくなるものでございますので、綺麗に飾っておいてもね、それよりもああいうふうに雑多に飾ってる方が皆さんに喜んでもらえるからいいんですよっていうお話をいただいた時に、ああ、この人頭のいい人だななんていうふうに思いました。で、雨漏りとかがすごいんですね。残念なことに、まあ昔なんか違う施設だったんでしょう、そこを買い取ったんでしょうね。ですからどうしても雨漏りとか経年劣化でしてましたんでね、そういうのはもったいないですねって言ったら、ちょっとお金の方がねなんて言っておりましたんでね、いろいろ買い付けに行ってるそうですよ。いろいろ、まあレコードなんかも古いレコード、こういうのどこにあったんだろうなっていうのもありましたからね。なって中条きよしとかねあるんですよ。もう懐かしいなーなんて思いながらね、この歌知ってるかやっていうのがありましたけども、これ仲間で行ったら結構ね、あの歌知ってるなんて言って盛り上がるんじゃないかな。まあそんな感じでございました。で、表へ出てきまして、セイラちゃんとねパチッと撮らせていただいて、この後はもうまっすぐ帰るだけでしたんで、あとは伊豆道の駅マリンタウンでしたっけ、そこへ真っ白ということで行きました。で、お約束のコーヒー、あそこのねパン屋さんでコーヒー買って、で、まあイコちゃんへのねお土産を買って、それで、一息ついて帰ってきましたけども、で帰りはですね、海沿いのね、青少バイパス走ろうかと思ったんですけども、雨があまりにもすごいんで、この雨がすごくて、波バシャーになったら嫌だなと思ったんで、青少バイパスじゃなくてね、小田厚を帰ってきました。というか、小田厚で正解でしたね。あそこほら、白バイさんがよくいるんで、スピード出さないじゃないですか、皆さん。ね。雨ほんとひどかったんで、あんまり私も出したくないなと思ってたもんですから、皆さんの流れに乗って走ることができたんでね、小田厚で正解でしたね。そんな渋滞もしていませんでしたしね。で、圏央道調布と降りて帰ってきましたけど、往復420キロでした。腰が痛くなっちゃってね、クロスビー。どうも椅子がうまく合わないですね。ワゴンある時はこんなことなかったんですけどね、600キロ走っても平気だったんですけど、ちょっと腰がきっちゃいましたね。あとね、帰りいきなりびっくりしたんです。システム異常が出たんです。レーダー波でね、車線はみ出しとか、ほら、対向のね、歩いてる人が危険とかいうのは出してる関係上、レーダーを出してるんです。いきなりシステム異常、システム全部確認なんて出ちゃってね、インパネの中の全部表示がついちゃって、うわ、これどうしようと思ったんです。でもね、特にハザードがついてるようでもないですし、特にエンジンが止まるわけでもなかったんで、高速はなんとか降りてね、で外へ、外へ出てると変か、下道を降りて一回エンジンを切ってもう一回かけ直したら消えたんですけど、まあナビさんの方でもそろそろ休憩しませんかなんてお話が出てたんで、そんなにずっと走ってると調子悪くなるのかななんて、まあありえないでしょうけど、まあ初期故障なのかなというような気がしますけども、後でちょっと車への方へ行って聞いてきますけども、まあそんなことで420キロ、まあ晴れていたらもっと良かったんだろうなっていうような気がいたしました。とんかつはじめさんも良かったし、幻博覧会ね、セイラちゃんも楽しかったです。まあちょっとね、ダートでね道迷ったのが失敗でしたけども、でこんなで楽しい一日でございました。いきなり取っ手出しのねお話になりましたけども、まだまだあったかいお話ですんで、いろいろ思い出しながらもお話してましたが、ぜひぜひね、皆さんも、とんかつはじめさんでお腹いっぱいになって、ちょっと走った幻博覧会で、精神崩壊変な話ですけどもね、してみてはいかがでしょうか。さて、第96回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系ひとりごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の配信はいかがだったでしょうか。 ね、記念すべき96回黒の回なんですが、あんまりうまく喋れなかったかな。なかなかね、難しいものがありますけども、いい加減にもうすぐ100回なんだから、もうちょっと喋りがうまくなるよという気がします。今回のね、配信の写真、その他ね、ずっこけ話、またセイラちゃんなんかのツーショットなんかも VTok ラジオのブログ http://vstok650.c3net の方に上げておきますので、こちらもご覧ください。メールも募集してますよ、ね、雨の中の思い出のお話とか、二刀流のお話とかね、いろいろお待ちしてますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。メールのアドレスの方は vtokuradio@gmail.com vtokuradio@gmail.com です。メールフォームはね、ブログに付け加えさせていただいてますので、合わせてご利用ください。あとですね、7月15、16ですか、ウリスタさんの方のね、ケンヤさん、ファニーさんの方のね、キャンプにもお世話になる予定でございますんで、あのあたりでね、今のところ考えてるのは、メタセコイアへ行って、タガタイシャへ行って、比叡山へ行ってと、御朱印をちょっとね、集めてから、三山の方へ行こうかな、なんていうふうに思っております。最初はね、兵庫にあります、北条鉄道の方へ寄って、なんて考えてたんですけどもね、ちょっと次の日がですね、仕事になってしまったんで、中心地が。なんで、無理できないなと思って、16日はもう即帰りだなということで、ちょっと15日にね、観光を詰め込んだんですけど、もしそちらの方でね、お会いすることができましたら、一声かけていただければ、いつものね、オレンジ帽子かぶっていきますんで、ステッカー、もっと名刺の方をお渡しできると思います。ぜひぜひよろしくお願いしたいと思います。またね、近くなったらその辺お話もしたいと思っております。では、今日も最後までお聞きくださいまして、どうもありがとうございました。第96回バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ。まあ、今回は車になっちゃいましたけども、クロスビーでのお話になっちゃいましたけども、これにて終了です。